本日はライフネット生命保険株式会社2014年度第一四半期決算発表における電話会議にご参加いただきまして誠にありがとうございます。それではこれより電話会議を開始いたします。本日の説明者は代表取締役社長兼 COO の岩瀬大輔と執行役員の成合修司でございます。
社長の岩瀬です。よろしくお願いいたします。
執行役員の成合です。よろしくお願いいたします。
本日の会議におきましては会社側からのプレゼンテーションは録音してウェブサイトから配信する予定でございます。また質疑応答はテキストデータをウェブサイトで開示いたしますのでご了承ください。それでは岩瀬社長よろしくお願いいたします。
本日はお忙しいところ電話会議にご参加いただき誠にありがとうございます。本日3時半に2014年度第一四半期決算を発表いたしました。ご案内の通り資料は当社ウェブサイトに掲載しております。本日はその資料のうち決算短信及び参考資料を用いて私から第一四半期決算の概要をご説明させていただき、その後質疑応答に移りたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。それでは早速ですが、参考資料の方こちらを使いまして説明をさせていただきたいと思います。詳しい数字は決算短信の方に記載しておりますので随時ご参照いただければと思います。まず参照資料の1ページ、から始めます。2014年度第一四半期の業績ですが、最初に中期計画の進捗状況、その次に決算ハイライトをご説明いたします。2ページをご覧ください。従来からお話している中期計画の内容です。昨年5月15日に中期計画を発表し、2015年度すなわち2016年3月期に経常収益150億円実質的な会計損益の黒字化を目指すことを経営目標と定めました。3ページでございます。まずは経常収益ですが、当第一四半期累計期間の経常収益は前年同期比 17% 増加の21億900万円となっております。前年度の経常収益76億円を考慮すると150億円に向けてより一層増加のペースを上げていかなければならない、そういうふうに認識しております。続いて4ページ経常損益でございます。当第一四半期累計期間は経常損失が前年同期から 14% 拡大し4億700万円となりました。後ほど改めてご説明いたしますが、新商品の発売にあたって広告宣伝費を含む営業費用が増加したことが前年同期からの増加要因です。事業費については年度ベースでコントロールをしまして、今後も実質的な黒字化に向けて、経常収益の持続的な成長と生産性の改善を図りたいと考えております。それでは6ページをご覧ください。こちらから第一四半期の決算についてご説明いたします。まず保有契約件数ですが20万6453件と前年同期比 114.3% となりました。年換算保険料は82億4900万円と80億円を超えております。新契約件数は前年同期比 55.8% の7967件となっております。で一方で年換算保険料は3億4800万円、前年同期比 66.9% となっております。でこちら今回のコールで特に強調させていただきたいんですが、今回商品のリニューアルによりまして、従来の医療保険2商品が1つの商品になったような保証内容になっております。でそのため新契約の1件あたりの年換算保険料も増加しておりまして、契約件数だけを見ていただきますと、非連続的なものになる、きちんと比較できないと思っておりますので、これまでは対外的に契約件数のみを主要な指標としてお示ししてきましたが、今後は年換算保険料の方こちらも、合わせて主要な指標として示していきたいというふうに考えております。ですから繰り返しになりますが、新契約件数は前年同期比 56% ですが、保険料ベースで見ますと、まあ7割弱となっていると、そういったことをご確認いただければと思います。経常収益は先ほどご説明した通り保有契約件数の増加に伴い保険料等収入が増加したことにより前年同期比 117% の21億900万円となっております。 事業費は新商品の発売に伴い広告宣伝費がかさんだことにより前年同期比 110.5% の11億7200万円となりました。これらの結果、中期計画の経営目標としている保険業法第113条繰延資産考慮前の経常損益は前年同期の3億5600万円の損失から拡大し4億700万円の損失となりました。営業キャッシュフローは引き続き黒字で推移し4億4800万円になっております。期限差益は前年同期比 139.4% の3億2000万円となりました。次に7ページです。こちらに当第一四半期決算のポイントを記載してありますが、次のページ以降で詳細についてご説明いたします。8ページをご覧ください。まず経常収益ですが、保有契約件数の増加に伴い着実に増加して当四半期では21億900万円となりました。四半期ベースで初めて20億円を超えております。9ページをご覧ください。保有契約件数も新商品発売後着実に増加しており、第一四半期末で20万6453件となりました。なお、こちらのグラフには記載しておりませんが、保有契約者数は12万4247人となっております。次に10ページにご覧ください。棒グラフが件数、折れ線グラフが保険料の推移になっております。新契約件数は少しずつ減少が続いており、現在は月3000件がベースとなっております。こちらは改善の余地が大きいと考えております。一方で5月に商品改定を行いまして、まだ十分件数には大きく寄与しておりませんが、年換算保険料を見ていただきますと、回復傾向にあるのではないかというふうに思っております。この流れは今後も維持していきたいと考えております。なお本日7月の月次の業績速報も決算と同時に発表しておりますが、7月の新契約件数は2493件、年換算保険料は1億2600万円となっております。11ページをご覧ください。続いて四半期ベースの新契約件数と年換算保険料の推移です。5月の新商品発売について4月1日に発表したものですから、4月の1ヶ月はいくらか買い控えがあったのではないかと認識しております。件数、年換算保険料ともに前年同期からは減少しておりますが、先ほどもお話ししました通り、新商品の影響で単価が上昇していることを受けて、件数の減少比率に比べて保険料の下がり具合というのはいくらか小さくなっているのがお分かりいただけるのではないかと思っております。件数ベースで見ると、56% ぐらいなんですが、保険料ベースで見ると7割弱であるということです。繰り返しになりますが、今後は保険料というのを中心に見ていただければというふうに考えております。次に12ページです。こちらは月次ベースの新契約1件あたりの年換算保険料です。こちらご覧いただければわかります通り、新商品発売後1件あたりの年換算保険料は増加傾向にあります。今回ですね、商品改定で保険料を引き下げたものですから、価格が下がるんじゃないかと、そういった、懸念もありましたが、今回医療保険については2つのプラン、お手頃な保険料のエコノミーコースと充実した保証のおすすめコースをご用意したところ、多くのお客様が充実した保証をお選びいただいている結果、単価1件あたりの単価が上がっているということがあります。続いて13ページ、責任準備金繰入額の推移です。過去の推移ですね、見ていただきますと、対前年前四半期までは対保険料の割合が増加傾向にありました。でこれは保有契約件数の増加に加えて5年チルメル式を採用していることが理由です。で当第一四半期においては、これ少し保険料への割合が下がっているんですが、こちらは定期死亡保険における再保険契約を締結したことから危険準備金の戻し入れがあった影響でありますので、一時的な影響とお考えいただければと思います。次に14ページ、事業費の推移です。当第一四半期は新商品の発売に伴う広告宣伝費の影響により営業費用が増加しております。事業費は11億7200万円となりました。 で、15ページをご覧ください。こちらは新契約1件あたりの営業費用です。で、今回新商品の発表に伴い広告宣伝を、大幅に増やしたことから1件あたりの営業費用というのは8万円台という水準になっております。で、四半期ベースでは悪化していますが、事業費はコントロールしながら使っておりますので、こちらは短期的な変動だとお考えいただければと思います。で、今までですね、1件あたりの営業費用ということを主要な指標と示しておりましたが、先ほどお話ししました通り、商品ミックスが少し変わっておりまして、1件あたりの保険料というのも、増えております。ですから、今回初めてなんですが、保険料との割合というのも出しておりまして、保険料、新契約の年換算保険料1円あたり営業費をいくら使っているかというものが、棒折れ線グラフの数字になっております。で、ここでお示したかったのは、いずれにせよ少し悪化しているんですが、1件あたりの営業費用が2倍以上になっているのに対して、保険料との対比で見ると、1.8 倍程度であると、こういったところを少しお伝えしたくて、こういった見せ方をしております。次に16ページです。以上を受けまして、経常損失は前年同期比で拡大しているものの、前四半期比ではわずかに縮小しております。保険業法第113条繰延資産償却費は、四半期ベースで2億6500万円が2017年度まで計上する予定です。経常損失は6億7200万円になっております。次に17ページをご覧ください。四半期ベースでは継続して黒字を計上しております。今期4億4800万円と直近の四半期と比較して減少している理由は、保険金等の支払い及び広告宣伝費が増加したことによります。次に18ページをご覧ください。危険債益も3億2000万円と着実に計上しております。次に19ページをご覧ください。このページ以降はその他の実績を記載しております。この第一四半期で最も大きな動きは、先ほど来お話ししています通り、開業後初めてとなる主力商品の見直しを実施したことだと考えております。また引き続きネット製法の第二のステージに向けた取り組みというのを続けております。参考資料20ページをご覧ください。開業後初の主力商品の見直しということで、定期死亡保険、家族への保険のリニューアルと、終身医療保険、新自分への保険、初めての女性専用商品である新自分への保険レディースを5月から発売しました。保険料の引き下げと充実した保障を実現した商品だと考えております。非常に競争力のある商品ができたと考えておりまして、マニフェストにある通り、友人や家族に自信を持って紹介できる商品だと自負しております。一方でまだ十分広くお客様に認知いただいていないので、短期的な件数への寄与はまだ限定的ですが、これから多くの方に知っていただいてお選びいただけるよう努力していきたいと考えております。21ページをご覧ください。定期死亡保険、家族への保険は保険料業界最安水準に引き下げるとともに、保険期間を最長80歳まで延長しました。次に22ページをご覧ください。終身医療保険の新商品として、新自分への保険、新自分への保険レディースを発売しました。先ほどもお話ししました通り、入院給付金と手術給付金のシンプルなエコノミーコースと、これに三大生活習慣病の支払い日数無制限というものと、がん治療給付金、先進医療給付金をつけた充実した保障のおすすめコースを用意しております。特におすすめコースのがん治療給付金は、入院給付金の100倍の給付金を最大5回までお支払いする、例えば入院給付金日額が1万円のコースであれば、100万円を最大5回までお支払いする非常に充実した内容だと考えております。発売から3ヶ月ほど経過しましたが、現時点ではお客様はエコノミーコースよりもおすすめコースを選択していただいております。結果、1件あたりの保険料というのも上がっているという事実は、先ほどもお話しさせていただきました。以上が主力商品の、リニューアル及び新商品の発売に関するご説明です。次に23ページをご覧ください。 昨年来から注力する項目として、既存見込みのお客様のフォローアップの強化というものを挙げております。でこの一環として保険相談サービスというものを2月から始めております。こちらですが徐々に規模を拡大しておりまして、直近では月1000件超の相談件数となっております。で必ずしもまだ全体への寄与度というのは多くないんですが、相談されたお客様の申し込みに至る割合は高くなっておりますので、ネット製法としてネットで少し足りない部分を電話等で補っていく、そういう最適な相談サービスを構築していきたいというふうに考えております。24ページをご覧ください。ウェブサイトのリニューアルというのを継続的に行っておりますが、直近ではトップページの情報が多くなっていて申し込みに至る割合が少し下がっているということがあります。でこちらを改善すべくシンプルで分かりやすい構成にリニューアルいたしました。25ページをご覧ください。スマートフォンの対応というのをかねてよりお話しさせていただいていますが、こちらも引き続き地道なサイトの改善を繰り返しております。お客様のスマホへのシフトは継続しておりまして、申し込みの割合もこちらのグラフの右側見ていただきますよう、見ていただいて分かりますように増えてきております。今後もお客様のニーズをきちんと捉えた上で、より良いスマートフォンのサービスを提供していきたいと、そういうふうに考えております。26ページをご覧ください。5月に開始しましたオンラインの健康相談サービスをはじめ、保険金等の支払い周辺でも、例えば給付金のウェブサイトを24時間受け付けるなどするなど、お客様のサービスを充実させております。またお客様に定期的に HTML メールを送付するなど、接点を構築するようにしております。このようにネット製法も第2ステージへ行くということで、単にネットで安い保険を売るというだけではなくて、必要に応じて電話等でのフォローアップを行う、あるいはネットならではの24時間給付金の受付をする、請求の受付をするとか、こういったオンライン健康相談サービスを提供するなど、ネットならではのサービスを提供していくことによって、よりお客様の利便性を高めていきたいと、そういうふうに考えております。最後に、まとめですが、以上が2014年度第一四半期決算の概要となっております。新契約の動向についてはまだまだ、課題は少なくないんですが、保有契約着実に積み上がっております。また新商品の発売を機に、お客様一人当たり、あるいは契約1件当たりの単価が上昇するなど、明るい兆しも見えていると感じております。6月の株主総会以降は、私がお申し込みサポート部の担当役員として、一層スピード感を持って施策の実行に当たっております。引き続き、当社として新契約の増加に向けて注力していきたいと思いますので、皆様におかれましてはご理解とご支援をお願いできればと思います。以上で私からの説明を終わらせていただきます。それではこれで本日の電話会議を終了いたします。皆様お忙しいところお付き合いいただきありがとうございました。ご質問やご意見等がございましたら、 IR 担当者を通じていつでもお知らせください。今後とも当社へご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。
これにて本日の会議を終了いたします。本日はご参加いただきまして誠にありがとうございました。